はい、皆さんこんにちは、山崎たくみです。たくらじの時間やってまいりました。夏ですね。本当に毎日ドキドキギラギラ、どんな時間をお過ごしのことでしょうか。この暑さに負けてですね、ちょっとばかりやる気のなくなっている方、いや、そして太陽と同じようにギラギラとやる気をお持ちの皆さんにお送りいたしたいと思うのはこのたくらじ。今日はゲストに浜口孝則さんをお招きしております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いやー、本当に浜口くん定期的にね、お会いして最近自分が考えてることとか感じてることをアップデートさせていただきながら、はい、今ね、本当にまさに、仲良くさせていただいている、
こちらこそありがとうございます。
野菜中でございますが、戦わない経営という、テーマでですね、本当にいろんなところでお話しされたり、経営者としても、活躍している、浜口くんですが、お仕事的に言うと、はい、どういうお仕事という形で紹介したらいいんでしょうか。
はい、僕は起業する人ですね、起こす方の独立するとか、そういう人の支援をしていて、で、まあ、僕らの会社のミッションが日本の開業率を 10% に引き上げますっていう、まあ、そういう経営理念を持っていて、その自分で事業を起こす人がこう日本にたくさん増えて、でそういう事業を起こした人が尊敬されるような社会を作りたいなと思ってるんですよね。ですからそれに関わるような仕事を結構いくつかやっています。
はい、アントレプレナーの支援だと。はい、
そうですね。
例えば支援ってどういう方法があったりするんですか。
はい、いろんな支援があるんですけど、僕らが一番最初考えたのは、オフィスを提供するという支援の仕方で、で当時その起業家が起業して、でオフィスを借りると、ものすごいお金がかかった時代だったんですね。はい、もう十何年前ですけど、でもう本当に創業資金とか自分でせっかく貯めたお金がなくなるような時代だったので、でそれがなくなってすごい初期投資が少なくても済むようなオフィスを作ったんですよね。でそれが今はレンタルオフィスという業界になって、今では本当に何百というコンペティターもいるような業界になったんですけど、それを僕らが一応作ったんですよ。
実際浜口君たちがやり出した時にはそういうようなやり方で運営してる人たちがあまりいらっしゃらなかった
です。いなかったですね。外資系で、そのアメリカの会社が例えば日本にこう参入してくるときにちょっとテストマーケティングとかして、そういうテンポラリーで使うようなオフィスはあったんですけど、起業家が使うっていうのはなかったんですよね。
それはどんな形でそれがビジネスとしてスタートしていたんですか。
きっかけはそのもう僕らがそういう事業を起こす人の支援をしていこうっていうのがあって、で何個かもう事業計画を作って、まあ、その中で一番今後やっていく上で最初にやっといたらいいだろうなって思った事業だったんですよね。それは、まあ、一応家賃として毎月収入が入ってくるので、ちゃんとうまくいけばなんか安定した柱になるだろうと。
なるほど。
いうことで割と計画的にそれに関しては、
その支援としてはそのスペースを貸しする、あと、にはどういうサービスがあったりするんですか。
あとはもともと僕が会計の方の出身なので、それで会計のこうお手伝いをしたりとか、まあ、税理士さんとかっていうのと一緒にチームを作ってやってたりとか、あとはやっぱりお金がやっぱり必要な時があるんですよね、事業を拡大させる時、ですからベンチャーキャピタルというそういう投資をしていく事業とか、あとやっぱり起業家っていうのはやっぱり初心者なんですよね、一番最初事業を起こす時は、ですから勉強しないこといけないことが結構あって、なのでそういうことを基本的なことを教えたりとか、そういう教育をする事業とか、まあそういうことをやってますね。
まあ、実際人がですね、今から自分を起業するぞと、ビジネスを起こしてやっていくぞっていう時にクエスチョンだったり不安だったりすることに全て対応しているということですよね。
そうですね、対応していきたいと思ってますね。まだ完全じゃないですけど、まあ、少しずつそうやって幅を広げてっていう感じです。
そんな浜口くんですが、その自分のビジネスコンセプトとしてはさあガシガシ行くぜ負けるなではないんですよね。
そうですね、
戦わない経営、これはなんか経営って戦うイメージを持ってる方たくさんいらっしゃると思うんですが、戦わない経営とは何ぞや。
僕はとにかく 父も母も両方事業をやっていたので、うん、結構子供の頃からその経営とか、その商売っていうのが身の回りにあったんですよね。
うんうん、
で、それから就職した時も会計事務所ですから、うん、皆さん経営されている人のところにお話をしに行ったりとかする、そういう職業だったので、
うん、
その、たくさんの経営を見てきたんですけど、はい、あと何千社って見てきたんですけど、
はい、
その中でこう、いい経営って、どういう経営だったらいい経営なんだろうっていう、そういう自問がずっとあったんですよ。
うん、
それはこう、儲かったらじゃあいいのか、
うん、
大きくなってくるのがいいのか、
うん、
有名になるのがいいのか、
うん、
こう、どうなっていくのが良い経営なんだろうっていうふうな自問を自分がずっと持ってたんですよね。
うんう
ん、で自分でも事業を始めてみて、それを模索しながらやっていたときに、
うん、
やっぱりこう、儲けとかそういうんではなくて、結局その関わる人が、こう、いかに幸せになっていくかっていうのが、ものすごくキーワードだな。と思って、で、じゃあ関わる人が幸せになっていく、そういう経営をしていくためには、
うんうん、
戦ってたら人って幸せになれないな、と思ったんですよね。
うんうん、
じゃあ、どうやって戦わないで経営を成り立たせるか、成り立たせることができるか、ということを考えて、
うん、
で、いろいろ自分たちのビジネスのシステムを作っていったんですよね、仕組みとかを。
人はですね、
はい、
自分に問いかける質問の専門家になっていくんですって。
あ、
どうしたら楽できるかなっていつも問いかけてる人は楽になる専門家。
なるほど。
そして何？どうしたら合理的にいけるかなって思った、いつも問いかけてる人は合理的にいく専門家になるわけですよね。どういう経営が一番いいものなのだろうという問いを常に自分に持ってらっしゃった。
そうですね。
その専門家として行き着いた今のゴールが戦わない経営であると。
そうですね。
戦わない経営の極意というか、
はい、
コツというか、何かいくつかあれば教えていただけますか。そうですね。
もうすごく、簡単にまとめると、うん、3つキーワードがあると思っていて、
はい、
で、キーワードというか、その3つ系の周りに大事な戦いというか、皆さんが戦っているところがあるんで、
うんうん、
それをなくしていけばいいなと思ってるんですけど、
うん、
まず一つは競合他社との戦いをなるべくなくしていくっていうこと。
競合他社と戦わない。
戦わない。
はい。
で、もう一つは、うん、お客さんと結局利害が対立して、お客さんと戦っている会社って結構あるんですよ。なので、お客さんともなるべく戦わない。
戦わない。
で、あとはチームの、うん、メンバー同士で戦わないと。
ああ、仲間と戦わない。
だ、そういう、結局その三者っていうのは、うん、その会社が存続していく上で関わっている、
うん、
すごく重要な人たちなんですよね。
はい。
競合他社も含めて、
うんうん
で。そういう人たちと戦わないようなやり方で経営ができていったら、
うんうん、
ものすごくストレスがなくて、
うん、
僕自身もやってみて思ったのは、こう、経営っていうのがその戦い、ストレスの発生源から、
うん、
逆に癒しの発生源になるんですよ。
だ、
本当マイナスがプラスになるような変化で、
うんうんうん、
結構仕事をやっていけばやっていくほど楽しいなみたいな、そういう風になっていくので、
うん、
まあ簡単ではないんですけど、
うんうん、
非常に面白いなと思ってやってますけど、今
競合他社と戦わない、そしてお客さんと戦わない、そしてチームの仲間たちと戦わない、ここから始めた視点で動いていくと、全く今までストレスの、まあ、原因だったものが癒しの原因に変わっていくんだと。
そうですね。
いや、これはね、本当に21世紀的だし、求められてたもんですよね。
うん、本来そうあるべきな
ん
だと思うんですよね。
うん、
でも、こう、戦わないと成り立たないって、うんうん、そういう常識持ってるじゃないですか。だからどうしても戦ってしまうんですよね。本当は戦う必要なんかあまりなくて、
うん、
まあ、もちろんそうせざるを得ない状況っていうのはもちろんあると思いますけど、それでも少なくすることはできると思うんですよね。
浜口くんがここに至るまで、まるでこのどっかで修行したお坊さんのような感じがするんですけど、ヒストリー的に言うと、
はい、
どういうような経緯でビジネスをやってこられたんですか？
もともと就職した時になぜか縁もゆかりもない長野に就職しまして、
うん、
その長野の会計事務所に勤めたんですけど、
うんうんうんうん、
で、そこでもう1年やらせていただいて、1年半やらせていただいて、
うんうん、
で、2年目にはもう自分で独立して。
うん、もう2年目に独立、
はい、
いきなり？
はい。まあでも2年目に実はその会社の、一応小さな会社だったんで、
うん、
その会社の取締役にしていただいたんです。
うん、
ですから、一応、 まあそうやって期待していただいてたんですけど、辞めてしまって、うん、はいはい、自分で始めてしまったんですけど。
あ、はい、始めたビジネス形態は何だったんですか？
それがもう今の形態ですね。
なるほど。その
企業を支援していくっていう会社を作りました。
おー、じゃあいきなり独立してもうガンガンガシガシうまくいっちゃったと。
いやいや、全然全 然。
あ、違うんですね。
もう本当に全然うまくいかなかったんですよ、最初。
はい、はい。
で、特に最初の3年ぐらいは、
うん、
もう本当に毎日預金通帳を見ていて、
うん、
もうお金が足りないんですよ、毎日。だからお金がいっぱい入ってくるっていうんで、うん、通帳を見てたんじゃなくて、
うんうん、
お金足りるかなと思って毎日見てたみたいな。あ、結構、もうあんま戻りたくない時代ですよね。
それ苦しかった。
苦しかったですね、
その3年。その3年間はなんでうまくいかなかったのかね。逆に言うと、何をきっかけにうまくいきだしたのかね。
まあ、基本的には経営者として未熟だったんだなとは思いますけど、そのうまくいくきっかけになったのは、まあ、その、さっきお話したオフィスの事業をやっていて、
はいはい、
で、その、僕らは、その、ものすごく、こう、新しいことをやりたいっていう気概に溢れていたので、
うん、
その頃は、
うん。
で、その月、普通オフィスって月でこう賃貸したり、
うん、
貸したりしてるじゃないですか、
うんうん。
それを30分から借りれるとか、そういうサービスもしてたんですよね。
うんうん、
そうすると、飲食店みたいになっていて、
うん、
その、天気が悪かったら来ない人とかが出てくるんですよ。
はい、
そうすると売り上げが下がりますよね、
うん。
で、当時長野でやっていたので、冬は雪が降るとお客さんが来なくなっちゃうんですよね。
うん、
もう、まあまあいいやと思って家でやっちゃえとか、
うん、
そういう風になっていくので、
うん、
で、うまくいってない時っていうのはそういう雪が降った時とか、あ、雪だからしょうがないなとか、まあ、雪のせいで売り上げが下がっちゃったとか、
うん、
そういう風に考えてたんですけど、
うん、
もうそれで3年目ぐらいに、3年目の冬ぐらいに、もういい加減追い込まれて、
うん、
追い込まれて、
うん、
本当追い込まれて、あ、もうなんか雪が降っても自分の責任だっていうぐらいに考えて、
うん、
やんないとダメなんじゃないかなと思って、ある日ふとなんか追い込まれて馬鹿らしくなって、とりあえずなんかそれぐらいまで考えて、やってみようと思ったら、なんか本当その翌日からうまくいき始めて、もうそれは僕本当すごい不思議だなと思うんですけど、
うん、
翌日になんか急になんか仕事がの依頼が来たりとか、
はい、
で雪も止んだし、本当それからずっと10年近く、10年以上ですか、まあ、まあもちろん小さな失敗してますけど、
うん、
基調としてはうまくいくようになってったんですよね。
雪が降っても自分のせいだと、
はい、
名言ですね。
うん、まあ、追い込まれてそうなったって感じですよね。
じゃあ、うん、追い込まれるまでの、ある意味余裕があったときは、
はい、
ああ、このうまくいかなかったの、このせいだなと。
うん、
あのせいだなと、
うん。
自分以外の他のもののせいにしていたと。
うん、そうですね。多分、僕はスポーツもやってたので、
うん、
スポーツってそういう言い訳できないじゃないですか。
はい、はい。
多分割とその言い訳とかしない方だったとは思うんですけど、
はい、
それでも多分 100% じゃなくて、
うん、
それがこう、なんていうか、その雪が降っても自分の責任だって思った瞬間に他人に伝わるぐらいの覚悟みたいなのが多分生まれてきたんだと思うんですよ。後になって分かったんですよ、
はい、
当時は全然分かんないですよ、
はい、
でそういうのってこう見てる人が分かるじゃないですか、
うん、
で逆に今その年を取って、
うん、
いろんな人に仕事を任せる立場になって初めて分かったんですけど、
うん、
そういう逃げないやつって分かるんですよ。
うん、
仕事って逃げないやつに任せたいじゃないですか、
うん、はい、そうですね、
仕事じゃあ任して、はい、で急にお腹痛くなりましたとか、
うん、
いろんな言い訳してやってこなかったら、
うん、
成り立たないですよね、
うんうん、
だから多分そういう風になってうまくいき始めたのかなとは後になっては思いました
ね。なるほどね、うん、最終責任をサクッと背負える人ですよね。
そうですね、そこから逃げないっていう、
まあ、逃げない、うん、その子に要はチャンスも集まってくるんだと。
そうですね、
ある日突然、まあ、何が起きても自分のせいなんだと、
うん、
で自分がそれを背負ってやるぞという覚悟が知らない間に周りに伝播したと、
はい、
そこから流れが急に変わり出して今に至ってきたんだということですね。
多分そうだと思います。
その長野でおやりになられてた時から、この東京に出てくる天気みたいなところはどんな感じなんですか？
いや、もう長野で、1年間とにかくテストマーケティングしたら、東京でやることは決まっていて、
なるほど、はい。
東京がやっぱり一番この仕事は、需要があるだろうっていうふうにもう分かっていたので、
はい。
ですから1年だけ長野でやろうって思ったことも結構、間違いだったなと今思うんですけど、
はいはい、
最初から東京でやっておけばよかったとかっていう思いもあるんですけど、そこは割と、で、1年なんとかうまくいったんで、
はいはい、
ですから2年目からは東京と長野とこう行ったり来たりしながら。
行ったり来たりしながら、
はい、うまくいかない、それでもうまくいかなかったですけどね。
一つの転機を迎えてですね、今こうやってビジネスで成功されてこられてきてるわけですが、
はい、
そのベースにきっとこれがあったんじゃないかなって先ほども、感じたんですが、スポーツ、
はい、
浜口くんはテニスですよね。
そうですね、テニスがメインですね、
うんうん、
でも本当にいろんなスポーツをやっていて、
うん、
今のトライアスロンとかもやってますし、
すごいね、うん、
まあでも結構スポーツは好きですね。
テニスは今でも現役ですもんね。
試合とかも出てますね。
すごいですね。今浜口君いくつなのかな？
僕は今日41。
よ、おめでとうございます。
ありがとうございます。41歳。